こんにちは、ハルトです。ライナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。山口州の世界のエリートはなぜ未意識を鍛えるのかは、経営判断における感性直感、審美眼の役割を論じたビジネス思想書である三社新書として刊行され、MBA 的な論理分析や数値管理だけでは差別化が難しくなった現代に、なぜアートやリベラルアーツが必要になるのかを説明する。著者は、コンサルティングや組織開発の経験と美学の素養を背景に経営をアート、サイエンス、クラフトの総合活動として捉える。目的は芸術鑑賞を趣味として進めることではなく、複雑で不確実な環境において何を美しいと感じ、何を社会に出すべきかを判断する内的基準を鍛えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、論理的正解が似通う時代に必要になる独自の判断軸、本書の中心的な問題意識は、論理とデータに基づく意思決定が高度化するほど逆に企業間の差が小さくなるという点にある。市場調査、財務分析、フレームワーク、ベンチマークは有効だが、同じ情報と同じ手法を優秀な人々が使えば導かれる答えも似てくる。著者はこの状況を正解がコモディ化する状態として捉える。そこで必要になるのが、数値では十分に説明できないが人の心を動かす価値を見抜く美意識である。これは単なる好みではなく、全体の調和、違和感、物出せ、社会的意味を統合して判断する能力に近い。論理は誤りを減らすが、論理だけではどの未来を選ぶべきかまでは決めにくい。美意識は、複数の合理的選択肢が並んだときに、自社の哲学や顧客への態度に照らして選択するための羅針盤として位置づけられている。次に、アート、サイエンス、クラフトを統合する経営観。本書は、経営をサイエンスだけの営みとして扱わない。サイエンスはデータ分析、再現性を重視し、クラフトは経験、実務能力、現場の熟練を支える。一方でアートは構想、直感、意味付け、世界観を担う。著者の議論の特徴は、アートをサイエンスの敵として置くのではなく、3つの要素のバランスの問題として経営を捉える点にある。多くの組織では説明責任を果たしやすいサイエンスと実行を担保するクラフトが優先される。しかし、新しい価値を生む局面ではまだデータが存在しないため、過去の延長線上にない構想を立てるアートが不可欠になる。サイエンスは検証に強く、クラフトは実装に強いが、何を実現すべきかを最初に問う力はアートに近い。したがって本書は、感性を無根拠な直感として商用するのではなく、理性と経験を方向づける上位の判断能力として扱っている。さらに、美意識を倫理と社会的責任の基盤として捉える視点。本書でいう美意識は、製品の見た目やデザインセンスに限定されない。著者は、複雑化した社会では法制度や規則が技術やビジネスの変化に追いつかない場面が増えるため、何をしてよいかではなく、何をすべきでないかを内側から判断する基準が重要になると考える。コンプライアンスは最低限の外部基準であり、まだ明文化されていない問題に対しては十分ではない。そこで、美しくない行為に違和感を覚える感受性が経営者やリーダーの倫理的判断を支える。これは道徳論を感情に委ねるという意味ではなく、他者への影響、社会に残る傷、組織が長期的に背負う意味を感知する力である。短期的には合理的でも、人間の尊厳や共同体の信頼を損なう選択は経営の持続性を破壊する。本書が美意識を重視する理由は、差別化だけでなく、力を正しい方向へ使うための内的制御装置としても必要だからである。そして、観察と囲碁化によって感性を鍛える実践方法。本書は、美意識を生まれつきの才能として片付けず、訓練可能な能力として扱う点でも実務的である。代表的な方法として紹介されるのが、視覚的思考戦略と呼ばれるアート鑑賞の訓練である。作品を前にして、何が見えるか、そこで何が起きているように感じるか、なぜそう考えたのかを言語化する。重要なのは、美術史の知識を当てることではなく、細部を観察し、根拠を示しながら自分の知覚を組み立てる過程にある。この訓練は、曖昧な状況を全体として捉え、まだ言葉になっていない違和感を扱う力につながる。また、優れた建築、プロダクト、グラフィック、音楽、文学に触れ続けることは、判断の参照軸を増やす行為でもある。著者が進める目利きになるという姿勢は、単に名作を知ることではなく、なぜそれが人を引きつけるのかを自分の言葉で説明できる状態を目指すものといえる。最後に、ビジネス教育への批判とリベラルアーツ再評価。本書は、従来型のビジネス教育に対する批判としても読める。論理思考、会計、マーケティング、戦略フレームワークは現代の組織運営に不可欠である。しかし、それらは問題が定義され、評価指標が共有されている場合に強い。著者が問題にするのは、そもそも何を問題とみなすのか、どんな世界を望ましいと考えるのかという前段の問いである。 この問いには哲学、歴史、文学、美術などのリベラルアーツが関わる。リベラルアーツは即効性のある技能ではないが、人間理解や価値判断の射程を広げる。ビジネスの現場で起きる対立はしばしば利益計算だけでなく価値観尊厳、物語の衝突でもある。美意識を鍛えるとは、こうした複合的な現実を単純な指標へ還元しすぎない態度を育てることでもある。その意味で本書は、効率化の技法ではなく判断する人間の器をどう広げるかを問う経営書である。結論として本書は、経営者、マネージャー、企画職、デザイナー、教育や人材育成に関わる人に特に向いている、データ分析やロジカルシンキングを学んできたが、意思決定が無難になりがちだと感じる読者には別の補助線を与える。実務上の利点は、複数の合理案から選ぶときに顧客の感情、自社の哲学、社会的意味を含めて考える習慣が得られることにある。知的な利点は、アートを装飾や趣味ではなく、経営判断の根幹に関わる能力として再定義する点にある。同じ領域のビジネス書には、デザイン思考や創造性開発を扱うものが多いが、本書は手法よりも判断者の内面にある基準を問題にするところが際立つ。反面、具体的な業務手順を細かく示す本ではないため、即効性のあるマニュアルを期待すると抽象的に感じる可能性はある。それでも、サイエンス編集の意思決定を見直し、感性と倫理を経営資源として考える入り口として、独自の位置を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、山口周、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。